恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。筋の通ったキリスト教っていう題の本があります。命の言葉社から出ている結構古い本なんですが、筋の通ったキリスト教。キリスト教っていうのはただ教会にいる時だけのものであったり、また生活のアクセサリーのようなものでは決してないんですね。生活のまた人生のすべてにわたって筋が通っている、一本の筋が通っているはずのものです。イエス様が天においても地においても一切の権威が与えられていますとおっしゃいました。イエス様の支配、イエス様の権威は私たちの生活のすべてにわたってあるはずです。私たちの生活の隅々にまでイエス様の支配が及ぶ、それがクリスチャン生活なんですね。教会で主の前で礼拝するときと同じように、例えば皆さんが街に出て買い物をするときも主にあって買い物をするし、また会社で仕事をするときも工場で働く場合にも主にあって働くわけです。また昨日あった友達とおしゃべりするときも主にあっておしゃべりをするんです。またお食事をするときも、テレビを見るときも、音楽を聴くときも、みんなで遊んでるときも、全部のこと主にあってするわけです。そのように主にあってするっていう一本の筋がすべての生活の場面に貫かれている、本当にそういった生活を私たちは主の前に求めていかねばなりません。そのように歩んでいこうとするとき、当然のこととして、あ、これは主にあってできないなっていうことは私は断念していく、それを捨てていくっていうことが当然出てくるわけです。神様に向かって、イエス様に向かって、この部分だけは触れないでください、この部分だけはちょっと干渉しないでくださいっていうようなものがあってはならないわけです。さあ、すべての場面で主にあるものとしての行動を学び、また求めていく。今日はそういう実生活の一つの分野、あまりいつも触れない分野に御言葉を触れていきます。13節。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。何としてもイエス様を捕らえて、亡き者にしてしまいたユダヤの指導者たちは、なかなかでもそのチャンスがありませんでした。12節、先週見たところ12節を見ますと、彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。何としても捕まえたいんです。でも、なかなか尻尾をつかめない。また、それだけじゃない、群衆が怖い、人気が、自分たちの人気が失われることも恐れて、しかし、そんなことぐらいで諦める彼らではありません。13節のところで、何かイエス様に言わせて落とし穴に入れようとするのです。人は、大概探しているものを見つけるものだと言われます。イエス様の口から、何かそのような尻尾を掴もうとする彼らの魂胆が見え見えなんですが、巧妙な罠を仕掛けて彼らはここで登場するのです。ここでパリサイ人とヘロデ党の者の数人をイエスのところへ送ったとあります。実は同じこの聖書の言葉、同じこの物語がマタイにもルカにも出ているんですが、例えばルカによる福音書の20章の20節を見ますと、義人を装った患者を、患者ってのはスパイですが、をかけて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。この言葉をこうくっつけて考えてみますと、この時、彼らがユダヤの指導者たちがイエス様のところに送ったのは、イエス様にまだ顔が知られていない、これがどういうものなのかわからない人をわざわざ選んで、顔を知られてないものを送って、そして罠を仕掛けたわけです。 送った人っていうのはパリサイ人とヘロデと、実はこのグループの人たちっていうのは立場が違うんです。いつもだったらお互いに議論をし合ってるんですけども、今共通の敵イエスを亡き者にしたいっていうことで彼らは手を結んだのです。そしてやってきて14節。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。まあすごい丁寧な、へつらいのような言葉を持って、彼らはイエス様に近づいてきたわけです。でも、褒めているみたい、ごまをすってるみたいですけども、実はそこにも巧妙な罠があるわけです。イエス様、あなたは誰をもはばからない方ですよね。人の顔色を見て、言ったり言わなかったり、そんな方じゃありませんよね。真理は真理としてまっすぐに言うお方ですよね。そんなあなたですから、どうぞ、口を言葉を濁さないで、黒は黒、白は白とはっきりとしたことを言ってくださいよ。いい加減な答えじゃいけませんよ。と、実は言ってるわけです。なちイエス様に何とかして言わせよう。それも、落とし入れる言葉を言わせようというですね、魂胆がその丁寧そうな言葉の、へつらいの言葉の裏にはあるわけです。質問はこうです。ところで、カイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか？かなっていないことでしょうか？納めるべきでしょうか？納めるべきでないのでしょうか？この時代、イスラエル、ユダヤの国は、ローマ帝国の支配を受けていました。ローマ帝国の一番頭、ローマ皇帝、カイザル、シーザーですか。ですから、この支配している国から税金を取り立てる。しかし、この税金に対してユダヤの中には様々な立場、態度を取る人たちがいました。ここに出てきたヘロデ党っていう人たち。また、次回で学ぶ18節に出てくるサドカイ人たち。このヘロデ党とサドカイ人たちは、ローマ皇帝万歳。もう本当にローマ皇帝様様っていう態度で、税金を納めるのは当然です。というグループです。ところが、もう一つ、パリサイ人とありますけども、パリサイ人たちは消極的ながら反対。しぶしぶ、いやいや、支払いはするけれども、でも反対。ここには出てきませんけども、もう一つのグループ、熱心党っていうですね、グループがユダヤにはありました。この熱心党の人たちは、もう反対、絶対反対。何としてもですね、このローマ帝国を蹴散らしたいっていう、そういう過激派の人たち。いろんな立場があるわけです。そこでもし、イエス様が、税金を払うべきですと言えば、払うべきでないと思っている人たちに訴えることはできますし、払ってはならない、払うべきではないと言うと、何よりも、ローマ皇帝に、カイザルに立てつくものとして、すぐに訴えて、捕らえられて死刑にしてもらえるわけです。実は彼らは、ここで何とかイエス様に、カイザルに対して税を納めるべきではないと言わせたいんですね。反逆罪でイエス様を訴えたいわけです。特にイエス様はガリラヤのナザレの男と言われています。このガリラヤ地方、イスラエルの北の地方、ガリラヤ地方っていうのはですね、特にローマ皇帝に対するよからぬ思いを持つ人たちが次々と登場した地方と言われています。例えば、使徒の働き5章の37節を見ますと、こういう出来事が出てきます。使徒の働きの5章の37節を見ますと、新約聖書の217ページ。今日はちょっとめったに聞くことのできない、税金を払うべきか払うべきでないかっていう変わった箇所なんですが、同じような出来事があったんです。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び従った者たちも皆散らされてしまいました。人口調査の時、人口調査っていうのは何のためにするかっていうと、税を取り立てるためにあるわけです。ローマが 彼らからもうくまなく税金を取り立てるために人口調査をする。そのためにですね、ガリラヤ人ユダがそれに反抗して立ち上がったわけです。反乱を起こしたわけです。こんな出来事が最近もあったっていうわけですから、いつでもこのガリラヤ地方というのは危険分子の登場する地方。特にイエス様12人のお弟子さんがいましたが、その弟子の一人はまさにそういう過激派の一人でした。熱心党員シモンっていう男が12弟子の一人に加わってるわけです。ですからイエス様の弟子に熱心党員っていうですね、過激派の人が一人いるっていうことだけで、人々は、よからぬ思いを持つ人は、もうその一人を拡大して、あのグループは、あのイエスの一行は、ローマ皇帝に立てつく者たちの群れだとですね、見るわけです。そう決めつけているわけです。さあ、彼らは何とかしてそういうふうな言葉を彼らから吐かせたいのです。実際には、この巧妙な罠、イエス様を陥れるための罠にイエス様は引っかかりませんでした。引っかからなかったにもかかわらず、彼らはもう決めつけているんです。ちょっともう一箇所見てみましょう。ルカによる福音書の23章というところ、イエス様が捕らえられて裁判にかけられているところで、今日の2節というところを見ると、こういう訴えが出てきます。151ページ。ルカ23の2節。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。イエスは国民を惑わしています。カイザルに税金を納めることを禁じています。嘘でしょ？偽りの訴えです。イエス様はそんなこと言ったことはないんですけども、彼らはもう初めからこの男はこういうものだと決めつけ、偽証してでもイエスを訴えたいわけです。マルコ12章に帰ります。15節。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか？誰の名ですか？彼らはカイザルのですと言った。今日の司法の表紙に、この時イエス様が持ってこさせたデナリ銀貨。それはこれだろうと言われる銀貨のですね、コピーを表紙に載せていただきました。ちょうどその起源、なんて書いてありますかね。その時期がですね、この時代とちょうど符合していますから、これだろうというわけです。イエス様は、これは誰の肖像ですか？誰の名ですか？カイザルのです。17節、するとイエスは言われた、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。有名なお言葉をここで語られたのです。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に。なわち、カイザルか神かじゃなくして、カイザルのものはカイザルに、カイザルに対して行うべき責任はカイザルに対して果たしなさい。しかし、神に対して果たすべき責任は神に対して行いなさい。人々が驚嘆するようなお答えをイエス様はされたのです。さあ今日この言葉を味わうのです。私たちクリスチャンは二つの国の市民であると言います。イエス様を信じることによって我らの国籍は天にある。私たちは天国の市民です。あなたの本籍はどこにありますか？地上の本籍は、まあ、私の場合には泉野に本籍を置いてあるんですけど、でももう一つの本籍は天国です。そして私の永遠の本籍は天です。確かにクリスチャンはみんな天国の市民です。しかし同時に私たちは天国の市民であると同時に、この地上の市民。聖書は、私たちクリスチャンは天国の市民なんだから、もう天国のこと、神様のことだけで、この地上のことはどうでもいい。それには 無関心であっても無視しても無責任であってもいいとは決して教えません。この地上の市民としての責任も聖書ははっきりと私たちに命じるんですね。三箇所、ちょっと忙しいですが、聖書を開いて確かめておきましょう。新約聖書ばかりですが、ペテロ第一の手紙、二章。417ページ。ペテロ第一の手紙の二章の13節から17節まで。一緒に声を揃えて お開きになった方読んでみましょうか。ペテロ第一の手紙、2章13から17まで。はい。人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは、神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。はい。同じような箇所として、新約聖書ローマ人への手紙の13章も開いてみましょう。284ページです。ローマ人への手紙の13章。一節からちょっと長いですから私の方で読みます。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための、神のしもべだからです。しかし、もしあなたが悪を行うなら、恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。もう一箇所。テモテ第一の手紙の2章も開いておきます。テモテ第一の手紙、2章373ページ。これご一緒に読んでみましょう。テモテ第一の手紙の2章の1節から3節まで。373ページ。第一テモテ2章1節から3節。はい。そこで、まずはじめに、このことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。はい。三つの御言葉を開きました。それらをこう一つにまとめて考えるとき、私たちは神の国の市民であると同時に、この地上の民として、この国家と言いますか、また政府、また地方公共団体と言いましょうか。そういった様々な上に立つ人たちから多くの恩恵を受けている。私たちの住んでいる国、もちろん様々な問題や、私たちが本当にですね、抗議しなくてはならない、間違った決定などをするんですけれども、しかし、ここにあるように平安で静かな日々を過ごすことのできる素晴らしい環境ですね。少なくとも私が今日こうして礼拝が守ることができる、そういうですね、状況が整えられています。これは本当に大きな恵みなんですね。 主の前に誰はばかることなく礼拝でき、伝道ができるっていうことは、こういう平安で静かな状況というのは大きな恵みです。聖書は、神によって建てられた権威、政府とか国家とか、そういったものに対して尊敬を表すように、また祈るように、また義務を果たすようにとですね、教えるんです。私たちの命が守られている。本当に日本の国で夜でも玄関の鍵かけないでもですね、そんなに危険がない。また歩いててもそんなに危険がない。こんな国っていうのはですね、本当に珍しいんですね。私は当たり前のように思ってますけど、本当にですね、治安が守られていることですね。これは大きな恵みです。また私たちの財産が守られていること。社会の秩序が保たれていること。また様々な公共事業とかですね、福祉とか医療とかの点において、私は多くの恩恵を被ってるんですね。あるグループは、この地上の政府とか国家っていうのは、これはサタンの支配の中にあるんだから、そういったものには関わってはならないっていうので、投票を拒否するグループはいますね。でも、そういったものが全部サタンによって建てられてるんだったら、そういったものによって、動かされている、また守られている一切のものから手を引くべきですね。投票だけでなくして、恩恵を被るなら私たちはそれに対する責任も果たすべきです。ですから、聖書ははっきりとですね、責任を果たすようにと、そのことに熱心であれとですね、教えるんです。私たちが、例えば税金を払う、できるだけ少なく払いたいとですね、誰しもがこう思うかもしれませんけど。でも、なぜ税金を私は払うんですか？払わなかったら、処罰を受けるからですか？聖書は、恐れるからじゃなくして、良心のために、神様を恐れるために、神様が立てた権威に対する尊敬と義務を果たすように。ですから、国家とか政府にへつらって、ペコペコお辞儀してではなくして、そうじゃなくして神が立てられたゆえに、そこに対して私たちは責任を果たすわけです。またはっきり聖書は祈りなさいとあります。皆さん、海部総理大臣のために、この前祈ったのはいつだったでしょうか？今朝海部総理大臣のために祈った方何人いるでしょうか？今朝天皇陛下のために祈った方は何人いるでしょうか？私たちなかなか祈りませんね。内灘町民だったら内灘町長のために一回でも祈ったことがあるでしょうか？金沢市民だったら金沢市長のために神様の前に一生懸命祈ったことがいつあるでしょうか？聖書はまずあなたに勧めます。彼らのために祈りなさいとですね、命じてるんですね。私たちは非常に教会の中とか病気の人とかですね、仲間の教会とかそういう中のことは一生懸命ですけど、聖書がはっきりと命じている神が立てた国家のために、政治家のために祈ることを本当におろそか、そういったことに私たちはとっても苦手っていうかですね。ある教会の、教会学校のキャンプがあったそうです。そしてその生徒たちにですね、先生が聞いたそうです。みんな何のために祈ってるって言ったら、ある子はですね、勉強がよくできるようにと祈っています。ある子は、はい、僕のまだお友達がイエス様を信じてないので、お友達がイエス様を信じるように祈ってます。ところがそのキャンプに一人、アメリカ人宣教師のですね、子供が参加してそうです。君は何のために祈ってるって言ったら、大統領のために祈ってます。って答えだったんですね。なぜ大統領のために祈るんですかって言ったら、大統領のお仕事は大変だし、その決定によって大きな影響があるからです。と答えたってんですね。ダビデ・マーチン先生がこの教会にいらっしゃったとき、いつも先生は、総理大臣のために、また、天皇陛下のために、皇太子のために、皇室のために、よく祈っていらっしゃいましたね。そして、ここにいらっしゃっているときには、内灘の町長のために、金沢市長のために、マーチン先生は祈ったんですね。よくそういう祈りをされるんです。なぜですか？その主の命令だからです。私たちは祈るべきだと言うんですね。 そういったことについてよく本を書いたり、様々に発言をしていらっしゃる、練馬バプテスト教会の伊豆田先生は、政治家のために私たちはもっと祈るべきです。そして第二番目に、政治家を育てるべきです。クリスチャンの政治家をもっと国会に、地方の議会に送るべきです。もっとそういう分野で主に従って働く政治家をクリスチャンの中から生み出すべきです。そして若い人たちにそういう重荷も、そういう課題も与えるべきですと強く主張しています。大切なことだと思います。またもう一つは、良い政治家を選ぶべきです。本当に品格的にも、政策的にも優れている人方を政治家として選ぶ責任があります。クリスチャンには投票の場合の大きな責任がありますとですね、言うのです。さあ、イエス様はそのように、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして、神のものは神に返しなさいと語られます。私たちは国家とか、また政府とか、そういったものから多くの恩恵を受けていますので、ですから、それに対する私の責任と義務を果たしていくべきです。それと同時に、いや、それにも増して、私たちは、神様から一体どれだけの多くのものを恵みを祝福を受けているでしょうか。私たちは、神様に対してどれほどお返しをしているでしょう。先ほどの見たデナリ銀貨には、カイザルの肖像とカイザルの名前が彫り込まれていました。聖書は、私たち自身には、私たち人間には、なんと、神様ご自身の肖像が彫り込まれているって言うんです。デナリ銀貨にはカイザルの肖像がある。でも、あなた、私のうちには、神様の肖像が彫り込まれているんです。そして神様の名が、名前が刻まれている。それがあなたや私だって言うんです。どういうことですか？神様が私たちを作られたときに、私たちを神に似せて作られました。神の形に作られました。それはまさに私たち自身のうちに神様の肖像画がドーンとですね、刻まれているっていうことと同じなんですね。今日はペンテコステの日です。教会の誕生日なんです。教会の三つの大きなお祭り。クリスマスと、イースターと、そしてペンテコステ。特別教会ではペンテコステっていうことのですね、行事っていうことをしてませんけども、一人一人の誕生日を祝いすると同じように、教会はですね、このペンテコステは、教会がどのようにしてスタートしたのか、どのようにして生まれ、そして成長してきたのかを振り返るべきですよね。ペンテコステ五旬節と言われるユダヤのお祭りの日に、120人の人たちが集まって、神様のイエス様の約束の通り祈って待っていたら、天から突然ですね、火のようなものが降りてきて、一人一人のうちに留まって、不思議な外国の言葉で語り出して、聖霊に満たされて、そしてその時、まさに教会は聖霊を受けて、教会として誕生し、動き出し、力強く全世界に向かって働きを始めていった。聖霊が下られたのです。コリント人の第一の手紙の6章をちょっと開いてみてください。第一コリント6章の19節。297ページ、6章の19、20をご一緒に読んでみましょう。新約聖書第一コリント6章19、20節です。はい。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。はい。なんと、私たちのこの体が、この心だけじゃないんです。私たちの体、私たちの体そのものが、実は聖霊の宮だっていうのです。聖霊が信じる私たちがイエス様を信じたその瞬間に、聖霊なる神様があなたの体を宮として入られ、 あなたの体の内に住んで、あなたを満たし、あなたを導き、あなたを助ける。私たちが何をするにもこの聖霊の力、聖霊の導きを受けなければ、何の力もない。そしてこの体を持って、聖霊の宮である体を持って、私たちはもう自分のものではない。もうそこにははっきりとこれは主のものという名が、名前が刻まれたようなものですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。聖霊の宮であり、神のものであるこの体を持って、自分、勝手に自分のために生きるならば、それは盗みです。これを持って、神の栄光を表しなさい。神の肖像が刻まれ、神の名が入っている私、この体、この私を用いて生きるこの一生を通して、神の栄光を表す。これこそが、神様のものは神に返しなさいという生き方なんですね。この体で、この口で、この目で、この手で、この足で、この体を持ってなすすべてを通して、神の栄光を表す。具体的にはどういうことですか？何よりも、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、神を愛する。神様を愛するっていう方法で、私たちは、神様のものを神に返していくのです。そのように力を主に捧げることによって、神のものを神に返します。この神に本当に従っていくことにおいて、この神に仕えて奉仕していくことにおいて、この神に一切を捧げていくことによって、私たちは神に返していくのです。もしそうでなかったら、私たちは神に対して脱税を犯しているものになります。不正申告をしているものになってしまいます。新聞やテレビで脱税のニュースはですね、大きく取り上げられます。もうこれでもか、これでもかとですね、脱税のニュースが紙面を賑わすわけです。でも、カイザルのものをカイザルに返さない脱税。しかしそれにも増して、もっと巨額の脱税を神に対して犯してはいないか。私たちクリスチャンが神のものを真に神に返すということをしないならば、それは神への脱税です。さあ、最後に、カイザルに対する責任と、神に対する責任とが、衝突する場合、それがどうしても両立しないような場合について触れて終わりたいと思います。私たちがカイザル、すなわち国家に、政府に、従順に従っていく、責任を義務を果たしていく、それは何のためですか？神に従うがゆえに、国家に従っていくんですね。神に従うがゆえに国家に従うわけです。神の市民、神の国の民であるがゆえに、この国家の中においても良い市民であろうとするんです。ところが、神に従うことが否定されたり、神の市民として生きることが禁じられたりするときには、クリスチャンは断固としてそれに反対し、命をかけてでも、神に従う道を選び取っていく。それが私たちの責任です。むやみやたらに、どんなことでも、市民なんだから、恩恵をこむってるんだから、すべてのことにおいて私たちは従順に従っていく。いいえ。国家が私たちの信仰の心の世界にまで手を伸ばして様々なことをしていくときにそれをはっきりとですね、拒んでいく責任がある。それは大きな、例えば靖国神社の法案とか、そういった問題だけでなくして、実は日々の生活の中で、平凡な毎日の生活の中で、実はカイザルに従うか、神に従うか、みんな多かれ少なかれ体験してるんですね。家の中で、様々な習慣と神に従う道とかですね、衝突する場合もあるでしょうし、日曜日に礼拝に行こうとすると、地域のですね、何かの行事があるとかですね、学校の行事があるとか、来客が来るとか、どっちを取ろうかとですね、様々な衝突があるわけです。でも、その場合、 私は神のものは神に返していく。本当に神様に対する私の責任が全てにおいて優先するということ。それをいつでも優先していく戦いを私たちがしていかなかったとしたら、私たちの信仰は一とまりもなく、様々なですね、国家の嵐にもし持て遊ばれるときに吹き飛んでしまうでしょう。ぜひ、日々の生活の中で私は神に従います。その上において私たちは市民としての責任を果たしていきます。そのようなですね、姿勢をしっかり今日学びましょう。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。これは大切な私たちの心の中に刻むべき御言葉として覚えておきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今日私たちは、それぞれ置かれた地域地域で、家庭で、会社で、学校で、筋の通ったクリスチャン生活をすべきことを知られます。飲むにも食べるにもまた何をするにも神の栄光のためにすべきですと。なんと、言うに安く行うに固い言葉でしょうか。私たちは何気なく習慣で自分の思いであれもこれもしてしまいますが、神の肖像が彫り込まれた私たち、神のものという銘が彫り込まれた私たち、真に神のものを神に返していく生活ができますように、どうか大切に助けてください。先週学んだように、本当に神様が私たちに要求する権利があるのに、それを拒み、それを恥ずかしめてしまう、盗んでしまう、私物化してしまう私たちのあり方をどうか、哀れに許してくださるように、真に神のものを神に返していく戦いを、平凡な私たちの日常生活の中で、小さなことの中からしっかりとしていくことができますように導いてください。それをしっかり土台としながら、市民としての責任をも忠実に果たしていくことができるように、納めるべきものを納め、従うべきものに従い、尊敬を払うべきものに対して尊敬を払っていくことができるように、どうぞ私たちの普通の生活の中での証をもどうか導き、高めてくださるように、特に政治に対して無関心になりやすい私たちの弱さをどうか憐れんでくださって、一切に権威を持っておられるあなたの権威の中にある国家や政府や政治に対しても私たちの責任をまた祈りを果たしていくことができますように、どうか私たちの信仰生活を貫かさせてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。